びっくりしました。いろいろね、いろいろなんだよ、こっちにも。みんなね、ぼーっと聞いている場じゃないよ。本当に、ね、驚いたりなんかしてます。あ、どうも、申し遅れました。私が今誰にも紹介されなかったグレートギレーでございますが、いかがお過ごし。本当ね、人のこと言ってる場じゃないんだけどさ、この間ちょっとね、ひどい目にあってね、まあ、それもちょっと後で、話をしようと思うんでございますけども、やっぱね、健康第一ですよ、人間は。ね。本当にね、健康だったらね、病気になったっていいっていう、そういうわけがわからない、昔の2ビートのネタがありましたけども、そんなことで言うと怒られちゃいますけどね。これね、私もね、もういつのね、この、なんというかね、喋り場でございますんでね、今週も30分やらせていただこうと思っております。グレートウィデアユの終わり音楽館、スタートでございます。どうぞー。はい、改めまして、グレートギダユでございます。なんかね、最近もいろいろさ、世の中のことを見てるとさ、もうなんだろうって言うと、怒るって呆れることばっかりなんだけど、それってやっぱり、自分がそういう年になったからっていうことでしょ？そう、昔はほらね、だって、先生に殴られたりするとさ、先生に殴られたとか言ってるけど、今殴る方の気持ちが分かるようになったからさ、これはもう大人になったんだなっていうことだよね。違うのかな。前もね言ったかもしれないけど、今まででね一番すごかったのはね、ダンベルね、こうも体鍛える、持ち上げるダンベルあんじゃん。あれを辛抱で殴られたことがあって、体育の先生に。すごいよ、太巻きみたいなコブできたから。おちょんまげしてんのかな俺とか思うようなね、そういう時代だったの昔は。先生が怖い時代のね、最後の生き残りが、俺の弟の時代も、やっぱ先生怖かったって言ってたからね、そういうのあるのかもしれないけど、まあそういうのね乗り越えてきてますんでね、強いよ昭和はね。そう、暴力的な先生とかね、駄菓子屋さんとか乗り切ってるから、一つよろしくお願いいたしますと。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、改めましてグレートギデルでございます。よろしくお願いいたします。ね、まあ、のっけからさ、ちょっと、愚痴みたいなことになって文句言ったけどさ、最近まあね、なんつうの、ご飯とか食べに行ってさ、よく見る風景なんだけどさ、みんな何、ご飯食べながらスマホやってる人多いよね。あれはどうなんの？まあ別に一人で来てるからなんだのかもしんないけどさ、まあ俺別に一人で飯に食いに行ったってスマホなんか見ないよ。まあ写真はね、何食べたとか撮ったりはするけどさ、ずーっと何あれだよね、スマホぼちぼちやりながらさ、飯とか器用だね。最近の若い人は。だって俺は子供の頃さ、まあなんだろう、 あのテレビ見ながらご飯とかあんま食べさせてもらえなかった時代だからさ、なんだろうね、一家団らんの時にテレビとか消されちゃうんだよ、わかる？あ、面白いのやってる時間、指示とか漫画とかやってる頃にさ、あのご飯食べる時はテレビとか見るんじゃないとか言ってさ、そんな大した家でもないのに本当にさ、もうそういう時代だったからね、まあ自分も祖父にして、育ってきたわけじゃない。そうするとさ、そうなんかね、そうやってスマホ美味しいのかな、どうなんだろう、あのなんかね、あのそうスマホ見ながらご飯食べてますなんていう人はあのメールくんねえかなこういう利点があるとかどうなんだろうね、あのなんだろう、そうなんか食べながらあの美味しい店とか探してるとかそういうんじゃないだろうね、まあ、わかんないけどさ、うん、だってあの率から言ったらすごいよ、この間もさ近所の、何飯屋さん行ってさ、ほとんどの人があれだよ、スマホを見ながら飯食っててさ、そんなに時間が大事大事っていうか時間がないのかな、現代人はもう余裕ないなとか思っちゃうんだけどさ、あとまあそれにね結構付随してさ、いろいろやっぱそういうなんか公共の場でさ、あのもう一個問題になったのがほら、いきなりバスとか電車の中で化粧する女の人いるじゃない、あれもう強者だよね、すごいよ、そういううちでやってこいよそういうのとか思うんだけどさ、なんだろうね、あれ別にそんな綺麗になってないよ、だってそういうこと言うじゃないよ怒られるからねえ、ああいうのは普通お家でやってくる、もんだと思ってたけど違うんだね、うん、あの時間がなかったんだろうねきっとね、運転車とかあのバスで座ってさ、いきなりパタパタとかあの目の玉ひんむいてなんかまつげに塗ったりしてるんだけどさ、もう急ブレーキかけねえかなここでとかたまに思うよね、あもうだから唇とか鼻の穴入ればいいのにとか思うんだけどさ、そうだから、ね、それでさ一個思い出すのがさ、あのまあね、蜷川幸雄さんっていう演出家さんがいてさ、何本かこう出させていただいたんだけど、やっぱ区の施設をこう稽古場で借りることがあったりするから、そのなんだろうね、例えばあのその区の、なんていうんだろう、もまあ、催しじゃないんだけどさ、あのサービス特典としてその稽古場のツアーができるとかそういうのがあったんだ、あのまあ言っちゃうと豊島区の方なんだけど西巣鴨だったかな、うん、あそこでさ、その区の人がツアー組んでさ、蜷川さんの稽古場が見られるっていう、そういうのがあったんだけど、よくだから蜷川さんがあの頃言ってたのは、もう役者にとってね、うん、あの稽古場が見られるっていうのは本当に恥ずかしいんだって。だってっていうか、俺もそう、やっぱ稽古を見られるのってすごいやっぱ照れくさいよね。その本番に向けてさ、自分がこういろいろ考えてることを試したりとか、やるところでさ、うん、その稽古場で怒られたりとかしてるところをさ、見られるっていうのは本当恥ずかしいことなのね。役者さんにとってみれば。うん。だからよく蜷川さんが言ってたのは、その役者が稽古を見られるっていうのは、女の人が化粧をしてるところを見られるようなもんだよっていうのを言ってたんだけど、あの晩年ね、あのご自分でもね、それがもう通用しないって言い始めて最近は女の人はあの電車とかで化粧してるんだってなって言ってね、あのちょっと愚痴ってましたそう、時代はやっぱ変わるんだなみたいなね、うん、そういうのがありましたよ。でね、あの俺がね、まあ、で2001年に初めて蜷川さんの舞台出させてもらったんだけど、その前にね、うちからはね、らっきょちゃんとかね、あとうちの幽霊くんがもうね、俺が出る前からもう何回かその蜷川さんの舞台には出てたのよ。 うん、だからさ俺とかやっぱその何 前評判っていうかそのイメージでさむちゃくちゃ怖い人っていうのがあるじゃない。うん、なんかうまくいかなかったらなんか物投げるとかさ、うん、そういうの聞いてたから怖いなと思ったんだけど、あの稽古場行ってさラッキョウちゃんがさ平気で蜷川さんをいじるわけよこれ見ててさえそんな関係なのとか思ってさ、俺はなんかすごかったね。まあもうね、まあに俺が出た時も日本ピンク3本目ぐらいだったのかな。そうだからってまあ慣れてるってないでしょ普通そういうのね。うん、でさ平気でいじり倒すからさ、いいんだよ蜷川さんはもうゲラゲラ笑ってんだよ、バカ変態とか言いながらさ、何やってんだお前はってラケちゃんに言うんだけど、笑いながらね。でもやっぱ、周りの人だよ、蜷川スタジオの人とかさ、うん、ピリピリしてるけど、やっぱ、いつ怒り出すか分かんないからね。そう、でさ。で、一回さ、あれ、なんだったっけな、ハムレットじゃねえや。あれだ、その、2001年の、真珠あふれる契約さ、2001ってのがあって、それはさ、行列のお芝居だったのよ。で、自分で考えた衣装を着て、その、うん、役も自分で考えて、その行列に並んでるっていう、そういう設定でね。うん。で、5、60人並んでたんじゃないかな、渋谷の国運で。そう、そこからもうスタート始まるからさ、すごい、うん、ドキドキするようなオープニングだったんだけど。それでさ、そこで、ね、自分で考えた衣装を着てくるわけじゃん。もう一度さ、ラッキョちゃんがさ、その日に蜷川さんが着てきた服と同じ服を着てるわけよ。黒のタートルの長袖のさ、うん。で、ちょっと髪の毛後ろ書き足したりとかしてさ、ほいで、ノートとなんか筆記用具持ってさ、銀縁のメガネかけてさ、立ってんだよ。どう見ても小さい蜷川さんなんで、なんかね。ほいでさ、並んでんじゃん。ほいで、蜷川さんがパッてそれ見つけてさ、いで、なんだその格好はって言った瞬間、いで、ラケちゃんが、はい、演出家ですって言ったらさ、蜷川さんが、お、そうかってさ、納得したのがさ、すげえ面白かったけど、笑うかなと思ったらさ、演出家ですって言ったら、ああ、そうかって。なんで自分のことだと言われたと思ったのかな。あれはおかしかったけどね。そう、だからね、役者さんに対しては、それはもう当然できなきゃ怒るよ。それはね、わーって怒ってたらダメだもしもするんだけど、俺とかラッケちゃんも話し合いだったから、うん、別に、いいよ、お前らはな。とりあえず見えるところにいてくれれば、みたいなね。俺羊の放牧みたいになってさ、そうでもね、ハムレットに出たんだよ2人で。ですごいよ、だって藤原竜也でしょ、鈴木杏ちゃんでしょ、で井上芳雄君に小栗旬だよ主演4人で、そのハムレットにさ俺とラッキーちゃんが出てんだよ。どうだって、どう見たっておかしいほいで、顔合わせの時に蜷川さんに聞きに行ってさ、うん、すいませんって、なんで僕らが、ハムレットに出られるんでしょうかってさ、だって戯曲なんていう言葉も知らなかったからね。うん、四大悲劇も知らないしさ。そう、そんなのに呼ばれていってさ、うん、みたいに蜷川さんがね、真面目な顔でさ、いいんだよ、お前らなんか、芝居できると思ってないから、なんていうのかな、芝居、役者には出せないようなね。うん、そういう、まあ、言ってみれば、ノイズみたいなものを、お前ら出して、この戯曲をちょっと太らせてくれないっていうふうに言われて、うん、だその時だから、気が楽になったよね。俺らの役割は、稽古場でいかに蜷川さんを笑わせるかとか、怒らせるとかね。そういうことなんだなって思ったからさ、もうこう二人でやりたい放題だったもんね、稽古場で。他の役者さんが心配するぐらいに。うん。 大体ラッキョちゃんに対するあのダメ出しが、いてなんでそこで脱いでるんだっていうのが、毎日のように稽古場に響き渡るんだよ。気がつくと裸になってるから、ラッキョちゃんがさ、まあ面白いとか思ってね。そう、俺もいろんなもん投げられたよ。靴。靴でしょ。あとなんだ、箱買いしたガム。忘れもしないよ。あの、体のそばにドンって落ちたら、お、怖えとか思っちゃう。箱買いしたガムが飛んできたことがあってね。そう、ハムレットの親友で、ホレイシオっていうのがいるんだけどさ、うん、その、ちょっと離れ離れになったハムレットから、手紙が届くんだけど、うん、その手紙を、ホレイシオに渡す船乗りの役で出てたんだよ。で、その、ハムレットの手紙をね、ホレイシオが読むじゃない。うん。で、読んでる通りに俺横で当て振りとかしてたんだけど、そしたらさ、みんなは笑ってんだけど、ちなみにさんだけ頭から湯気出してた。バカ野郎って言われて、箱買いしたガムが飛んできたっていうね。そう、すごい、すごかった。でもね、そう、その時にさ、あんまり自分が思ったことができなかったの。そのまあ、ホレイシオ役をやった人がいるんだけど、うん、その人がその手紙を読む間に、そのあんまり動かないでくれって俺に言ってきてさ、うん、で、まあこれしょうがない、役者さんに言われちゃったらしょうがねえのかなと思ってさ、動かないようにしてたらさ、急に蜷川さんが来て、ま、どうしたの、まあそこなんで動かないのって言ったら、まあこれこれこういうわけでって言ってさ、あ、そうかっつってさ、じゃあ、まあ、まあ、じゃあちょっと、じゃあ我慢してくれって言われて、ほいで、そのハムレットの次にさ、このタイタス・アンドロニカスっていう、芝居があって、ほいで、そのハムレットの、あれで本番中だよ、国運でやってる時にさ、皆さんがパーって来てさ、義太夫、お前、次、タイタスっていう芝居あるけど、お前、道化で出るかって言われて、道化ね。うん。道化師の道化ね。うん。でさ、すぐ事務所に言って、二宮さんからこういうふうにやったんだけど、スケジュールはどうって言ったら、空いてるって言うから、じゃあお願いしますって言ってやったんだ。それで、出番的にはね、そう、タイタスが吉田鋼太郎なんだよ。あの人にもひどい目にあってんだよな。本番中で二宮さんが止めたからね、一回芝居。埼玉芸術劇場で。そう、タイタス一族が、その裏切られて、もうそのタイタスがもう気が狂って頭がおかしくなってしまってさ、宮廷に向かってその、一族5、6人かな、弓矢を放つんだけど、その後に俺の出番だったんだよ。あの右手にあのカゴに入った鳩持ってでさ、で小道具さんに頼んで、弓矢ね一本借りて、それ真ん中で切ってさ、そう、頭にこう突き刺さってるような小道具ってできないですかって言ったら、じゃあすぐもう目の前でやってくれるさ、針金でね、うん、頭の上にこうパカッとはめて、右と左から矢が出てるやつをやって、その上に帽子かぶってさ、うん、でそれで出てたの。危ないよお前らって言ってたから、危ないって当たってんじゃねえかよっていうさ、それで出てって、で俺的にはイメージとしては、蜷川さんにね、もうバカ野郎って言われて、また靴かなんか飛んでくんのかなと思ったらさ、なかなか止まんないんだよその場が。おいでさ、あれと思って、おかしな、おらねえなと思って、でその俺が出番の場がシーンが終わってはけてったら、はい、つって、蜷川さんが言ってさ、来たよ、はい、それお前本番やっていいぞって言われて、驚いたね。そう、だからね、面白いと思ったことはね、本番やってよくなるんだよ。そう、俺ごときが考えたことでもだよ。やっぱ、蜷川さんってやっぱ懐す、広いっていうか、深いなと思って、みんなびっくりしてた。そんなね、ね、たかが、そんな、たけし軍団が考えたことを本番でやらせてくれるなんて、なんて言ってさ、みんなに羨ましがられたけどさ、大体大爆笑だったもん、それは。それで出てくと。あ、避けたからいいけどって、避けてないじゃないですか、みたいに言われてさ。そう、それでね。 そうでね、吉田鋼太郎さんはね、あの人がタイタスって主演だったんだけど、あの1幕ね、1幕があって、で 休憩があって2幕じゃない、1幕の終わりにその片腕を切り落とされるのよ、エアロンっていうさ、あの初演が、誰だったっけな、あ岡本健一くんか、で再演が小栗旬だったんだけど、エアロンに切られて、で2幕はその手にカバーをつけて、右手が切られましたっていうので出てくるんだけど、あのいや何日目だった、あもう初日2日目ぐらいだったよね、本番の、あの鋼太郎さんがその手のカバー忘れて出てきたのよ、信じられないでしょ、だって1幕で手切られてるのに2幕生えてんだよこれであのお客様がもうざわざわし始めて、で蜷川さんはね、後ろの演出席で見てるんだけど、もうダメだと思ったんだろうね、あのパンパンパンパンって手叩きながらさ、はいすいませんちょっと止めますって言って、でちょうど俺がその同系で出てったとこだったから、俺がなんかやりかしたかなと思ってさ、袖で震えてたんだよ、どうしようどうしようって、何本番止めるってないからね、あんまりもうないよ本当に。それでさ、蜷さんがバーって来てさ、あのもう ビクビクしてたらさ、じゃあお前じゃないんだよつって、鋼太郎があの手のカバー忘れたんだよって言って、で結局俺の出からやり直したんだけど、あれはもうすごい思い出だね。うん、もうそれ以来あの鋼太郎さんは俺に頭上がんないからね。タイタスを止めた男としてね、俺は一生言い続けるからなってすいませんでしたって言って、あとね、あの2人でさちょっとふざけるシーンがあって、それも完全にアドリブなんだけど、あの鋼太郎さんでタイタスに、お前ナイフ持ってるかって言われて、急にあのカラオケのマイク出すんだよ、で歌い出してさ、お前それマイクだろっていう、そういうやり取りをやって、お客さんは受けてたの。うん、そしたらだんだんそれがエスカレートしてってさ、うん、あの二人でキャッキャッキャッキャ言ってたらさ、いや、ある日、あの、劇場入ったらね、ホワイトボードに、あの、張り紙がしてあってさ、真っ赤な字で、義太夫と鋼太郎、あそこアドリブ全面禁止です。今度やったら、シーンごとカットしますって書いてあってさ、で、鋼太郎の鋼の字が2回間違えてんの。あ、これ相当怒ってたんだろうな、と思いながらさ、あれも忘れられない思い出だね。アドリブ全面禁止って言われてさ、うん、本当に台本通りになっちゃったって。そう、それだってね、日本公演というかね、国内公演6カ所ぐらいやったのかな、九州とか、新潟とかね、石川とか行って、でその後あれだよ、イギリス行ったんだよ、その座組で。ロイヤルシェイクスピアシアターってさ、あのちょうどあれシェイクスピアフェスティバルってちょうどあった年で、世界中のシェイクスピアの芝居をやってる劇団が全部そこに集まったのよ。でもストラトフォードっていうとこなんだけど、そこは、シェイクスピアの生まれた家とお墓があるとこなのね。だからもう本当に芝居の町なの。だ小さいさ、まあ田舎町なんだけど、うん、そう、劇場だけで40個ぐらいなんだよ。その屋外とかも含めてね。うん、公園の片隅にステージとスタンドがあってさ、うん、そこでもう毎日誰かがお芝居やってるみたいなところでね。そう、そこでやったんだよ。タイタス。だってさ、よく考えて、日本語だからね、やってんの。で、これどうやって処理するのかなと思ったら、英語の字幕が出るんだよね。あの、ステージのどこだ、右、上手だか下手だか下だったか忘れたけど、そこに字幕が出るからさ、あんまりお客さん芝居を見てないんだよ、字幕は追いかけてて。で、蜷川さんがよく言ったのこと言ってたのさ、例えば、まあ、インドから劇団が来て、日本の歌舞伎をインドの言葉でやったらお前見に行くかって言われて、多分行かないと思うんですとか言ったら、普通そうだよなって言われたんだけど、 すごかったんだ。やっぱね、蜷川さんの演出のファンがイギリスにいっぱいいてさ、うん、だから連日満員なんだよ、もう。劇場。そう、700-800入るとこだよ。うん、そこでさ、で、ロイヤルシェイクスピアシアターっていう、ね、そこも大きい建物なんだけど、中に、劇場が2つ3つぐらいあるようなとこでさ。で、俺らがちょうどタイタスやってる時に、隣の劇場でインドの、チームが、夏の夜の夢か。あれをやってたね。うん、そんなんでさ、まあ仲良しになっていろいろ一緒に飯食ったりとかしてたんだけど、そこには、楽屋が全部番号のキーなんだよね。4桁ぐらいの。カチカチカチカチって押して、楽屋カチャって開くんだけど、これでも忘れたら大変だねって言ったら、向こうのスタッフがさ、あ、大丈夫ですよ。全部同じ番号なんでって言われてさ。もうなんだ、しっかりしてんのか、違う、どうなんだよ、ここ、みたいなね。うん、そういうのがあってさ、面白かったです。すげえな、全部同じ番号ってどういうことみたいなね。そう、あとね、なんだろう、イギリスは食い物がまずいっていうのをずっと聞いててさ、本当にさ、フィッシュ&チップしかないんだよ、食べるもんが。あんなこと言うと怒られるかもしんないけど。うん、さ、レセプション開いてくれて、ね、今日は、日本から来た、座組がいるから、日本食用意しましたとか言ってさ、バーって部屋入ったらさ、マグロのお寿司がいっぱい用意したって、オケに。うわ、すげえ、久々の日本食じゃねえとか思ってさ、そーっと蕎麦行って寄ってみたらさ、ご飯の上に乗ってんのがパプリカだったんだよね。色だけかよとか思いながらさ、誰が監修したんだろう、これ。え、マグロじゃないの？しかも野菜みたいだね。うん。パプリカ。あれも驚いたけどな。すごかったね。イギリス。で、大体コーディネーターが言うこと嘘だし。何リムジンバスの、クーラー付きのが来ます、つってさ、待ってたらさ、すごいマイクロバスに毛が生えたような、クーラーも何にもついてないのが、シューって来たりしてさ、あれとか言ってんだよ、コーディネーター。お前、あれって嘘だろみたいなさ。もう、そんなんでね、結局でも40日ぐらいいたのかな、ストラトフォードとプリマスっていう港町行ってね、芝居してきたんですよ。うん、その後、日本帰ってきてさ、殿の番組で、ゴムに釣られて、ビンヨビンヨビンヨとか飛んでたら、こいつお前、蜷川さんの舞台でイギリス行ったんじゃなかったっけって言われてさ、ちょっと恥ずかしかったけどね、やってるから。でもそれがだもんね、ビートたけしさんの言うところの振り子の原理だからね、うん、文化的なことをいろいろやって、ちゃんとその一方で、何ぬいぐるみ着たりとか、着ぐるみ着たりとかさ、うん、そういうのやってるって、ちょうどプラマイゼロになるんだよ、人間は、みたいなことをずっと、持論として言ってたからさ。うん、あ、これも、立派な振り子の原理だなと思って、ずっとゴムに釣られてさ、ビンヨビンヨビンヨって飛んでたけどさ。おかしいな、イギリスですごい受けてたんだけどな、俺とか思いながらさ。そうだよ。日本にいる時より受けてたね。街出ると、おクラウンね。同系のことクラウンって言うんだけどさ、おクラウン見たよとか言ってさ、面白いな、お前とか言うのね。そう言ってもらってさ、そう、そんないい思い出ですけどね。今こんなになっちゃって、芝居出られなくなっちゃいましたけど。なんか今日ね、話そうと思ったことが全然話せなくてね、また思い出を語ってしまいましたけど、今回は、この辺でお別れでございます。どうも。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、どうもありがとうございました。30分お付き合いいただきまして、 最後恒例の告知でございますけどもね、今月11月21日から浅草東洋館で、ボーイズバラエティ11月下関がございます。12時半開演の16時50分までもう入れ替えなしでね、芸人さんの芸を見ることができますんで、そちらの方に来ていただければと思います。まあ、私もね随分もうなりますけどね、もう2015年だからね、最後に、あ、最後にじゃねえや、あのボーイズバラエティ入れていただいてね、もう10年10なのかも、すげえな、ね、えなかなかあの役職も何も上がっていかないですけど本当に、ね、まあ、うわこれどうしたらいいんだろう、はい大丈夫ですか、というわけでね、今回もお付き合いありがとうございました。次回はねまた、今度12月のね12月の第3土曜日に、配信でございますので一つよろしくお願いいたします。ということでグレードギデアの笑い音楽館、この辺はこの辺でお別れでございます。どうもありがとうございました。